はい、ということで今月の課題図書のですね、音声2回目ということなんですけども、結構この本分かりやすい内容が多いんじゃないかなというふうに思います。皆さんは結構自己啓発を長く学んでらっしゃると思うので、知ってるよってこといっぱいあると思うんですけども、よくまとめられてるということと、あとこの先生のやっぱ強みは実例というか、そういったものがいっぱい、そういったものをいっぱい知ってるので、そこはすごく強いかなと思います。どうしても論文書いてる人たちって、それ人によるんですけども結構こう実験ばかりが多くなる人が多いと思うんですけど、この先生は結構なんつうか現場も知ってるみたいなので、そこはね非常に読み応えがあるかなというふうに思いました。で、真ん中ぐらいにですね、書いてあったんですけれども、ちょっと待ってくださいね。子供にねやることの、いくつか載ってたんですけども、人間のやる気のベースが何かっていうことから、子供に何をするべきかということについて語っている部分があります。ちょっと読むところもあると思うんですけど、ご容赦ください。人間のやる気のベースは心の三大欲求ということを言っています。これ非常に大事なことで、ご自身をコントロールするときにも常にこれを意識してほしいんです。言うのでっていうか、本に書いてあるんで、気になる方読んでほしいんですけども、心の三大欲求は何かっていうと、人とのつながり、二つ目は自分が何かできるという感覚、三つ目、自分が決断したことを自分の意思にのっとってやっているという感覚、それっぽい言葉で言うと、関係性と有能感と自立性、自立は自分で律するの自立ですね。この3つが人間のやる気のベースになるんだよということです。要はこれらが欲しい、でこれらを満たされることによって、人間っていうのやる気が出てくるというわけです。なんで、どうもやる気が出ないなって時は、この3つを確認してみると、ここが最近足りてなかったなとかよくわかるわけですね。私がこの仕事をしていて、やっぱねこれを、満たされるのでずっと続けられてると思うんですよ。例えば、最初の関係性は、やっぱ継続的にいろんな人をコンサルしたり指導したりしているので、常に誰かと人生の大事な話をしてますよね、この私の仕事って。なので子育てもあって家にずっといるんだけれども、人との関係性が途切れないので、やっぱそのやる気のための心の三大欲求の一つ目は常に満たされています。あとやっぱこうコンサルしてある程度道筋ができたり、ある程度解決しましたとか人生変わりましたとかって言われるので、私はコンサルができるんだっていう有能感がありますし、こういう仕事なので自分でセールスレター書いて自分で売ってるので、自立性もあるので、もうやる気がずっと保ててるわけですよね。だからこの3つは非常に正しいなと思うんですよ。でこの本ではこれをベースに、これがねよく出てくるんですよね。この人間のやる気のベースはこれだよっていうのがよく出てくるんで、これをベースに結構やってることが多いんですよね。なのでお子さんがいる場合はですね、これを常に満たすってことがすごく大事なんですけども、それは大人にとっても一緒だなってすごく思うんですよね。なのでそれをベースに考えてほしいなと思います。なのでばっかり言っててすみません。人に教える仕事をしてたりする方、もしくは、職場で部下がいてその人を育てなきゃいけないとかっていう場合はですね、ぜひこの人間のやる気のベースを忘れないようにしてください。忘れないようにしてくださいという私が言っているのは、具体的にどれぐらいかというと、2日に1回は思い出してみてください。私はですね、この3つを、パソコンのメモ、いつも開けてあるメモに貼ってあって、なんか自分のちょっとやる気ないな、ぐるぐるぐるぐるなんかネットサーフィンばっかりしてるなとかって時に、必ずチェックします。そうすると、これ最近足りてなかったなとか、これ最近満たされてなかったなとか、あとは、やる気がない人、なんかあの人最近ペース落ちてんなとか、小さく丸まってんなって時に、その人の何が足りてないかなって考えたりとか、してます。これは結構分かりやすいです。非常によくまとまってるなって感じがするので、ぜひねこれを 覚えておいてほしいなというふうに思います。でこの本ではですね、この本のすごくいいところは、この理論の後にじゃあ学校では結局この人がやっている学校では結局何をやってるかということがちゃんと書かれているわけですね。例えば、本書で紹介されてたのは、友達や他の大人たちとコラボしたり触れ合ったりする機会があるか、達成感があるか、すぐにはできないとしてもできると感じられるか、命令でやらされていると感じてないかとかね、こういうのを気にしてますよっていうのを書いてあるわけですよね。で特にこの、命令でやらされてないと感じられているか、命令でいやいややらされてないっていうふうに生徒が自覚を持てているかっていうところは、これ日本の教育では結構ポイントだと思うんですよね。日本って結構やれって言われること多いと思うんですよ。どうだろう、最近の子供どうか分かんないけど、少なくとも私がまだ20代とか新人の教育とかに関わってる時はそういう教育を受けてるって話は聞いてたので、結構なんか見とけみたいなとこあると思うんですよね。で脳科学的にはそれも実際は必要なんですよ。理屈抜きに見て覚えろとか、なんかとりあえずやれとか、意味がないかもし、意味を理解できないかもしれないけど、授業の最初には立ってよろしくお願いしますって言って、終わる時にはありがとうございましたってみんなで言うとか、アメリカの教育ではないと思うんで、日本に来ると何なのこれ、なんか軍隊みたいじゃんとかあるかもしれないけど、でも大人になってみたらこれってすごく重要だったって分かりますよね、日本人は特に。でも当時はやらされてる感満載だったと思うんですよ。なんで授業の最初にわざわざみんな起立して よろしくお願いしますって言わなきゃいけないのみたいな、あったと思うけど、あれはあれで大事だったと思うんですよね。脳科学的にもそういうところあります。だから全部が全部である必要はないんです。ただやっぱその学んでいる中で自主的にやっている、これは先生にやれって言われたわけじゃないけどやりたいんだって思わせられるような部分を入れるってことが大事だと私は解釈しました。なのでそこをね、ぜひ意識していただきたいと思うし、繰り返しですけれども、指導する立場にある人はここは必ず忘れないようにしてほしいなと思います。以上です。